ペソ人への手紙3章1節から6節まで。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょう。先に簡単に書いた通り、この奥義は、啓示によって私に知らされたのです。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は、今は御霊によって、キリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体につながり、共に約束に預かるものとなるということです。
文学にファンタジーっていう分野がありますね。空想物語のことなんですが、サイエンスフィクションが未来世界を舞台にしているのに対しまして、ファンタジーでは大抵中世ヨーロッパが舞台になっていきます。お城がありまして、王様がいて、大体お姫様が囚われの身になる、それを騎士が助けに行くという、そんな設定があります。魔法使い、妖精、ドラゴンなどが登場してまいります。ファンタジーが今のように流行しましたのは、トールキンの指輪物語からであると言われていますね。これは映画ではロード・オブ・ザ・キング、ご覧になった方も多いと思います。大ヒットいたしました。同時代のものに C.S. ルイスのナルニア国物語があります。最近のものではローリングのハリー・ポッターシリーズがありまして、これもまた映画化されております。まあ、ハリー・ポッターの場合は実際の魔法の言葉を使っているということで、あまり子供にいい影響を与えないだろうという、まあ、クリスチャンの間ではちょっと問題視されているわけです。まあ、それをともかくといたしまして、こうした物語には必ず特別な力を持ったアイテムが出てくるわけですね。ロード・オブ・ザ・リングの場合はリングが出てくるんですか。そしてあるいは秘密の言葉というものも出てまいります。そうしたものが長い間封印されていました奥義を開く、それを解き明かすというふうな設定があります。中国や日本にも中国憲法の奥義というものがある、あるいは日本の剣術の秘伝というものがある。それは先生から特別に選ばれた弟子へと伝えられていく。秘伝書というものは他の人は決して見られない、見せてはいけない、そういうものなんです。ですから私たちは聖書の中にこの奥義という言葉を見つけますと、何か中世の時代のような、日本の昔のような古めかしいものをついつい感じてしまいます。それで聖書の奥義という言葉の意味を、あ、こんなものかというふうに自分勝手に考えてしまって、その意味を見失ってしまうことがありますね。今朝はそうならないように、聖書が奥義と言っている場合、それが何を意味しているのか見てみたい、学んでみたいと思います。奥義と訳されています。この言葉のギリシャ語はムステリオンと言います。ここから英語のミステリーという言葉が出てまいりました。皆さん、ミステリーというとどうでしょうか。ミステリーの映画、小説、そういうものを連想なさるでしょうね。何か謎めいたこと、不思議なこと、不明なもの、そういうものをミステリーと言ってしまうわけです。でも聖書はこの言葉をそういう意味では使っていません。今朝の箇所をご覧ください。最初に3節、エペソの手紙の3章3節、先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。この奥義は知らされたのですと書いてありますね。さらに4節は、それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。 理解しているという言葉が出ます。だから奥義というものは、わからないもの、理解できないもの、謎めいたものでなくて、はっきりと知って理解できるものだと言われているわけです。エペソの1章の8節9節にも奥義という言葉が出てきましたが、そちらを読むとこう書いてあります。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。聖書の奥義とは、はっきり示されたもの、それを知って理解できるものというふうに書かれています。私が愛用していますニューリビングトランスレーションという訳では、今までミステリーと訳す英語で訳されていたところをシークレットプランと訳してありますね。シークレット、 God has revealed、 神が明らかにされたシークレットというふうに訳してあるんです。聖書が言うミステリー、奥義、それは神が明らかにされたものであって、決してミステリアスなものではないのです。で、新約聖書にはこの奥義という言葉が27回出てまいります。で、それを調べていますと、そのどれもが神様の救いの計画とリンクしています。キリスト以前にも神様はさまざまな方法で救いの計画を示しておられましたが、その救いの計画を目に見える形で実現したのはイエス・キリストですね。キリストが人となってこの世に来られ、十字架の苦難を受け、そしてよみがえられ、信じる者に聖霊を与えてくださった。そのことによって神様の救いの計画、つまり奥義が私たちに知らされている、明らかになっているというのです。使徒パウロはコリントの第一の手紙の15章、そのところで復活について論じています。私たちが世の終わりに、私たちの体もまたイエス様が復活されたように復活するということを説いているわけですが、そこでこう言っていますね。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。世の終わりの復活のことも、またイエス・キリストがこの世においでになり、十字架にかかり、よみがえられたイエス様の復活によって明らかになった奥義であるというのです。コロサイの1章27節、この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことですと書かれています。神様の救いの計画、その中心はまさにキリストご自身ですね。ですから奥義はキリストであるという言葉が生まれたのです。エペソ3章4節に戻りますが、そこにキリストの奥義、キリストの奥義という言葉が出てきますね。それはこの神様が私たちに明らかにしてくださった救いのご計画、奥義が、それはキリストによって明らかになったから、キリストの奥義と呼ばれている。それだけではなく、またその奥義の中心、奥義そのものが主イエス・キリストである。そんな意味でキリストの奥義という言葉が使われているのです。エペソの3章の5節に進みますが、ここにこう書いてあります。この奥義は、今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされてはいませんでした。かっては知らされていなかったけれども、今は明らかになっている。これが奥義の定義ですね。ですからこのエペソの3章5節に従って奥義を定義するといたしましたら、かっては隠されていたが今は明らかにされているキリストによる救いの計画、これが聖書が言うキリストの奥義と、こう言っていいかと思うのです。世界の歴史はご存知のように BC、 Before Christ、 キリスト以前と AD、これはラテン語でアンノドミニ、主の年ということですが、キリスト以降とに大きく区分されています。イエス様のあの十字架によって、その出来事の以前と以後によって歴史が区分されているわけですね。私たちの救いもそうでありまして、キリスト以前とキリスト以後では大きな違いがあります。特にキリスト以前には異邦人と呼ばれていました。私たちはなおのことであります。エペソ2章ですでに学びましたように、私たちは先には罪の中に死んでいたものでありました。生まれながら御怒りを受けるべき子らでありました。キリスト以前の私たちはキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく甲斐もない人たちであったのです。ところが今はどうでしょう。聖徒たちと同じ国民、神の家族となったのです。エペソ3章6節はこの2章で言われていたことをもう一度繰り返しまして、3つの言葉でそれらのことを確認しています。その3つの言葉というのは、3章の6節のところに、その奥義とは福音によりキリストイエスにあって異邦人もまたとありますが、その後ですね、共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。この3つです。最初の言葉、共同の相続者というのは、神様がアブラハムに与えると約束されたその祝福を、私たちアブラハムの子孫ではないにもかかわらず、それに預かることができるようになったということですね。イエス・キリストを信じる者はアブラハムと同じ信仰をいただきます。で、その信仰によってアブラハムの子孫になるのです。もう10年も前のことですが、聖地旅行に参加しましたときに、イスラエルに到着したとき、バスに乗りまして、ガイドの方から、皆さんお帰りなさいとこう言われました。私は初めてイスラエルを訪問したので、どうしてウェルカムバックなのかなと思ったんですが、その方は説明しまして、なぜかといえば、イスラエルはユダヤの人たちばかりでなく、私たちクリスチャンにとっても約束の土地であり、私たちクリスチャンのふるさとである。なぜなら私たちは信仰によってアブラハムの子孫である。そうでしょ。アブラハムに約束されたこのイスラエルの土地は、私たちにも約束された土地である、まあ、そんなふうに説明をしてくださったのです。私たちも神の家族の一員となり、アブラハムの子孫となっている。私たちはそのイスラエルの土地だけではありません。天のイスラエル、天のエルサレム、天のふるさとが神様によって用意されている。聖徒たちと共に天のエルサレムの共同相続者になる。素晴らしいことですね。で、この共同相続者という訳されている言葉の、まあ、一つの単語なんですけれども、最初についてくる接頭辞といいましょうか、プリフィックスというそういう部分があるんですが、そこではスンという言葉が書かれていますね。これは第2番目に使われています、一つの体、第3番目に共に預かるという言葉が出ますが、みんなスンスンスンと3つ並んでいるのです。第2のお言葉、一つの体というのはスンソーマ、ソーマというのは体ですが、スンがついてスンソーマになるわけですね。で、文字通りは同じ体という意味になります。と言いますのは、このスンという言葉はそうですね、英語ではシンクロナイズという言葉がありますね。シンクロナイズドスイミングというと、皆さんオリンピックで、種目になってますから、お分かりでしょう。その最初の SYN なんです。英語のシンに相当するわけです。これは同時に作用する、一緒に動くという意味です。シンクロナイズスイミングにはオリンピックでは2つの競技があります。2人でするデュエットと、それから8人でやりますチームの競技がありますね。で、あれはシンクロナイズしているから 美しいわけで、2人の人が点でバラバラな動作をしたのでは見ていても面白くないし、まして8年でやるときにはピタッと息が揃ってないといけないわけです。8人の選手が文字通り一体になるところにその見事さがあるのです。私たちは一つの体にされたというのは、神様がユダヤ人も異邦人も共にキリストの体の一員にしてくださり、一体となった教会を立て上げてくださるという意味です。第三の言葉には、共に約束に預かるというのがありますけれども、神様がイスラエルに与えてくださった約束が、イエス・キリストによって私たちのものになっているということです。イエス・キリストは実に旧約にあります約束のすべてを成就して私たちに与えてくださったのです。私たちは科学技術の発達した今の時代に生きております。その恩恵をたくさん受けています。かつてはアメリカから日本に行きますのに何日も何日も船に乗って行かなければいけませんでした。今だったらわずか半日、12時間でもう日本に到着 してしまうわけですね。で、かつて日本からの手紙が届くのに何日もかかったものであります。今は E メールでほとんど同時に手紙のやり取りをすることができます。数十年前までは不治の病であったものが医学の発達によりまして、今は完全に治るようになったものもたくさんあります。重い病気をなさった方たちから、昔だったらもう私は今死んでいたでしょうね。医学の発達した現代に生まれていて本当に良かったと思います。まあ、そういう言葉を何度も聞かされたことがあります。このように目に見える恩恵というもの、この時代の目に見える恩恵というものは誰でも気がつくことなんですけれども、この時代、今の時代、イエス・キリスト以後にあるこの時代に与えられているキリストによる魂の救いという霊的な恵み、これに気づき、それを深く理解し感謝する人は少ないようであります。医学はなるほど肉体の命を少しばかりは伸ばしてくれるかもしれません。しかし永遠の命は与えてくれません。科学は今の生活に便利さを加えてくれるかもしれませんが、私たちに永遠の祝福を与えることはできないのです。永遠の命、永遠の祝福、それはイエス・キリストによって明らかにされ、私たちはそのイエス・キリストの救いのこの時代に生きているのです。キリストの奥義、それは今はキリストの福音となって伝えられています。この新約の時代、キリストの奥義が明らかにされた時代、キリストの福音が述べ伝えられているこの時代、あなたは感謝していらっしゃるでしょうか。この福音を信じ、このキリストの奥義を受け取っておられるでしょうか。なぜならもしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。そうありますように、この奥義というものは頭脳だけで理解できるもの、捉えられるものではありません。イエス・キリストへの信仰によって受け取るものです。キリストを信じることは難しいことではありません。ローマ人の手紙を先ほど引用しましたが、その後の箇所には、主の御名を呼び求める者は誰でも救われる、こう宣言されています。主の御名を呼び求める者は誰でも救われる。イエス様、私を救ってください。この叫ぶ声を上げる者を主は救ってくださるのです。キリストの福音を信じ、キリストの奥義を受け取り、それを心から感謝しようではありませんか。キリストの奥義をすでに受けた私たちは次に何をすべきでしょうか。次のステップはそれをさらに深く理解していくということです。この際の2章2節にこんな言葉があります。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全く確信に達し、 神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。いかがでしょうか。これはパウロのミニストリーのゴールでありましたが、それは同時に私たちの信仰生活のゴールになっていなければならないのではないでしょうか。テモテの第一の手紙3章9節、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人、これが執事である、執事にはこれが要求されるっていうんですが、この箇所ではですね、執事だけが信仰の奥義を持っていればいいんだという、そういう意味でパウロは書いているわけではありませんね。すべてのクリスチャンは清い良心を持って信仰の奥義を保っている人でなければならない、とりわけ執事はそうですよというふうに書いているのです。いかがでしょうか。あなたは神様があなたに知らせてくださった神の奥義、信仰の奥義をしっかり持っていらっしゃるでしょうか。それをさらに深く知りたい、理解したいと願っていらっしゃるでしょうか。日本にいる私の友人は私を誤解しておりまして、私は長くアメリカにおりますから、さぞかし英語が上達しただろうなと、そう思っているんです。でも実際はまるでそうじゃないんです。である程度英語が分かりまして、こう不便がなくなりますと、まあそれ以上英語を勉強しようっていうふうにしていない、その自分を私は今頃発見しまして、とても反省しております。皆さんはいかがでしょうか。聖書を学ぶときも、ある程度知識が蓄えられてきますと、分かったつもりになってしまって、実際分かっていないということになるんですね。聖書をさらに深く学ぼうとする努力を怠ってしまうことがないでしょうか。そうならないように、もっと神様の言葉を愛し、さらにキリストの奥義を尋ね求める、そのような心を持ちたいものだと思います。キリストの奥義、これは信じる者には誰でもはっきりと理解できる明らかなものです。でもだからといって、一度学んでしまえばもう終わりという薄っぺらなものでも、底の浅いものでもありません。求めれば求めるほど、さらに豊かなものとなって私たちのところに帰ってきます。次に、この奥義を人々に伝えることができるように祈ろうではありませんか。使徒パウロはコリントの、ごめんなさい、コロサイのクリスチャンにですね、こんな言葉を書いています。同時に私たちのためにも、神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語ることができるように祈ってください、こう言っていますね。コロサイの手紙でパウロは、この奥義のために私は牢に入れられています、そう言っていますが、エペソの手紙でも一節のところに、こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人になっていると、そう書いていますね。パウロは何のためローマで牢につながれたのでしょうか。それは彼がキリストの奥義を伝えたからです。異邦人のためにと、異邦人のために囚人になっている、わざわざ異邦人のためにと書かれていますのは、パウロが異邦人伝道で成果を上げました。そのことから、それを好まないユダヤ人の陰謀によってパウロがローマ総督に引き渡されたからであります。そのキリストの奥義の中には、ユダヤ人も異邦人も一つであるという、この奥義があるもんですから、これがこの固くなないユダヤ人にはカチンときたわけですね。もうユダヤ人と異邦人と一緒くたにしてもらいたくないということがあったのでしょう。しかしパウロはこのキリストの奥義を知らされたとき、そこに反対があったとしても、迫害や投獄が待っていたとしても、ひるまずそれを述べ伝えました。そしてそれをなおも大胆に語れるように祈ってくださいと、コロサイのクリスチャンたちに、またその他のクリスチャンたちに祈りの課題を提出しているのです。私たちもまたキリストの奥義を知らされました、それを受け入れました、 それを感謝しています。それをさらに深く学ぼうとしています。それだけで終わらずに、このキリストの奥義を他の方々に伝えるために、奥義であるキリストを伝えるために、本当に祈り励みたいと思います。宗教改革者ジャン・カルバンはパリで古典文学の研究者としてデビューいたしました。しかしルターの宗教改革に触れまして、やがてプロテスタントの信仰を持つようになったのです。で、自分の友人でもありましたパリ大学総長のために福音的な講演の草稿を書くんですが、そのことが元になりまして、カソリックの強いパリから追われまして、彼はスイスのバーゼルに逃れます。バーゼルでカルバンはキリスト教公用の第一版を書きます。今日のようにこんなに大きな本じゃなくて、ごく小さな本だったようでありますが、その第一版を書くんですが、それが出版されないうちにバーゼルを去りまして、再びフランスに戻ります。短い滞在の後にもう一度バーゼルに行くことになったんですけれども、その行く途中、その地域で、あの時代というのはいろんな戦争が、地域で戦争がありましたので、戦争のためにバーゼルにまっすぐ向かうことができなくて、寄り道をしまして、ジュネーブの町で一夜を過ごすことになったのです。その時ジュネーブの町にカルバンを、あのキリスト教公用の著者であるということを知っている人がおりまして、その人がその当時ジュネーブの教会を指導していましたファレルに、カルバンが来ているよということを教えるんですね。ファレルは早速カルバンをその宿に訪ねまして、この町に留まってくれるようにと頼みます。その時まだ年若く繊細であったカルバンは、自分は改革者などになるつもりは毛頭ない、自分はこれからも古典文学の研究を続けていきたいのだと、そう言って断るのです。それでもファレルはカルバンに、何とかあなたの力が必要だ、ここに留まってくれ、こう懇願いたします。カルバンは、もう自分に構わないでくれと哀願いたします。そういうことがもう何度も何度も繰り返された後に、ファレルは立ち上がりまして、全身を打ち震わせながら雷のとどろくような声でカルバンに向かって言いました。全能の神の御名によってお前に宣告する。もしお前が我らと共にこの地にいて、この聖なる神の御業に専念するのを拒むようならば、神がお前を呪うだろう。お前はキリストより自分を大切にしているのだ。すごい脅迫めいた言葉でありますけれども、カルバンはこのファレルの脅迫のような言葉によって、ジュネーブの改革者としての第一歩を歩み始めたのです。カルバンはキリストの奥義を知りました。信じました。それを深く理解し、それを書物に書き表すことのできるほどの人物でありました。しかし彼はそれだけで終わらず、このキリストの奥義をジュネーブの人々に述べ伝え、御言葉によって教会を立て上げていくというところの証明を受けたのです。カルバンは、彼の生涯を皆さんがお読みになると分かりますが、本当にパウロに劣らないほどの苦難を受けました。その苦難を耐え忍び続け、キリストの奥義を彼は述べ伝える人になったのです。私たちはどうでしょうか。アメリカで福音を伝えることはそんなに困難なことではありません。しかし、それぞれの家庭や職場の状況によっては、キリストを伝えることがなかなかできない、そういう場面があるかもしれません。福音がつまずきになるからといって、福音以外のものを代用品として与えてしまうことがあるかもしれませんね。そうした誘惑に陥ることなく、キリストの奥義をしっかりと理解し、キリストの奥義に生かされ、キリストの奥義のために生きた多くの人々、その人々を模範にし、このキリストの奥義をさらに大胆に語ることができる私たちでありたい、そう心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、 あなたが知らせてくださったキリストの奥義を知り、信じ、理解し、この奥義によって生き、この奥義のために生きる私たちとしてください。奥義であるキリストのお名前でお祈りをいたします。